何もかも嫌になりそうな時は。
おはようございます。ガレートデジャブボーカルの神林忠太です。昨日は夜活で路上ライブやろうと思ったんですけど、そうですね、夜路上が健全にできる場所ってビナしかないので、この辺そって前線各所で行ってみたんですけど、なんかやっぱ夏になると路上をやりだす人が多いんですよね。場所が埋まっていたのでできませんでした。なので近くの公園で寝多い感じで練習というか、まあ路上というかやって帰りました。なんかツイキャスもつけたんだけど電波めちゃくちゃ悪くて、もうブツブツブツ切りでごめんなさいでした。まあこんな日もあるよなって感じで、なんかね、ちょっと不完全な感じで終わってしまったんですけど、いろいろ新曲の歌詞等々を書きながら昨日は過ごせたんでよかったかなと思ったりもしました。そうなんですよね。だからこう決まった告知がちょっと出しにくい、夜活ってできないパターンもあるからね。路上ってそこがなんかこう不確かでごめんなんだけど、まあその大和でやれる時はちょっとあらかじめ告知しても大丈夫かもしれないので、それは告知しようかなと思います。夏は今日みたいな、昨日みたいなことがたびたび起こる可能性大なので、行ってみたけどできませんでしたみたいな、やれる場所がありまへんでしたよみたいなことがある可能性大なので、そのスケジュールが決まっている7月26、そして8月8の相模大野カフェつむり、そして8月29戸塚ヤング、そしてその前の8月23三島ゴリラハウスなんかを、来てみてもらえると嬉しいなと思います。なんかね、いつでもできる感じじゃないです夏は。やっぱ昼間めっちゃ暑いし見てる方のみんなも大変だと思うしさ、ちょっともどかしいような季節ですが、まあいいです。暑いので室内でできることをやりましょう。はいなんか考えます。僕もみんなが楽しめる方法、そんな感じで、またこれからもよろしくお願いします。ノートの方に質問箱たるものが設置できるようになったので、昨日早速設置させていただきました。送ってくれたみんなもありがとうございます。いろいろこう質問をもらえて早速嬉しかったです。ぜひネオ神林ラジオを聞いてくれているみんなも、ノートの方も送ってみてください。じゃあレターの方来ていたので読みたいと思います。ギフト付きレター、ひまわりマークありがとうございます。この辺のひまわりは邪魔みたいですけど行ったことありません。はい さだはさま、おはようございます。ラジオ100回目を迎えたので当分ないのかなと寂しい気持ちだったんですが、101回のラジオが入って元気出ました。ありがとうございます。時計の針と欅聞きました。いつも路上で聞いている感じとはまた違った感じで驚きました。時計の針は去年 FM ヤマトのラジオの後に歌ってくれたのが一番印象に残っていて、いろいろと思い出しました。これからもたくさん素敵な曲を聴かせてくださいね。みわっち、ありがとうございます。時計のみわっちさん、路上でそうですね、アコースティック、あのね、キーが歌いやすいんですよ、これ、この曲実を言うと高校の時に作ったシリーズの曲たち、時計の針、君の季節はとても歌い出すにはキーがすごく歌いやすい曲なんですよね。あの多分高校の時に作ったから、あんまり無理しないキーで作ったんでしょうね、その当時の自分が。とか当時の自分はそれしか出なかったんでしょうねいいとこに。うん、今全然、ね、あのいろんなレンジの声が出せるからいいんですけど、だからレンジの幅が狭いんですよ、この時計の針と君の季節という曲は。だからあの声出し一発目に歌うのがすごく自分の中でしっくりくるというか、あの体に馴染んでる、まあ、自分の人生の中で多分一番歌ってきた曲だからでもあるんでしょうけど、その2曲、うん、期間が長いですからね、作ってから。なのでなんか声出しにはその2曲を歌いがち。だからその時計の宮地さんが聞いたであろう時計の針も前半で歌ったんじゃない、僕多分、うん、だと思いますそんな感じ。別に低いわけじゃない、時計の針もなんだろうね、低いわけじゃないけど歌い慣れてるからかな今更何も変わらないけどって上がるとことか結構高いとこ使ってるからね、うん、あそこ高いですよ、あの曲の。君の季節の方がずっと そんなに高いとこいかないか、うん、まあそんな感じで、はいアコースティックでも聴いてくれて、そして音源バージョンも聴いてくれてありがとうございます。そうですよね、アコースティック聴いてる人からしたら時計の針がこんなちょっとパンクっぽい感じなんだっていうのがびっくりするかもしれませんね。で僕が作ったその高校の時作ったデモはもうまさにこれだったんでこういうのをやりたいと思って、この形でやりたいと思って作った曲でもあったので、時計の針からアコースティックバージョンにちょっとした感じで路上ではやっている感じです音源でもいい感じなので楽しみにしててね。レターありがとうございます。ネオカンバヤシラジオでは皆様からのネオを感じたレターをなどなどお待ちしてます。僕の感じたネオはあんまりないんですけど、あれだな、なんか最近画質逆にこの iPhone12 良すぎないと思ってさ、うん、こん な画質良くなくていいような自分の作るあのSNS とかにあげる写真もそうだし、撮る写真とか自分の顔とか、なんでこんな鮮明、 iPhone12 ですら鮮明だなぁと思って、嫌だなぁと思って無駄に高画質で、なんでガサゴソと iPhone6S を以前使ってたやつを取り出してみたんですよね。取り出して引っ張り出してみて使おうかなと思ってます。みんなのスマホは画質はどうですか？ザラザラしてますか？ザラザラしてるのはね、いいと思いますよ。iPhone12 ですらちょっとね、なんかね、河本のがあれなんだね、 iPhone15 とか3年経った、これから3年経っただけでもすごいなんかね、画質良くてすごい嫌だなと思ってマスカレードデジャブの先日もやった YouTube ライブ配信とか、めっちゃあれ、川本のスマホ iPhone で一応画質がいいのでやるかってやったんだけど、無駄にいいじゃんみたいなだからこの間はあえてそのレトロ加工みたいなのがあったんで、それフィルター通してやったんですけど、まあ、それもそれで変じゃないですか、なんか不自然というか、だからやだなと思ってAI 時代じゃないですか。 AI 時代になんかね、画質いいのってツヤツヤした感じで映って、なんか AI と勘違いされたら嫌じゃないですか、なんかAI と勘違いでなんかあったんだよ。僕去年のナルシスの動画かな、TikTok に上げたら海外のよくわかんないビジュアル系ファンみたいな人から、これは AI 生成だみたいなんなわけないだろうって、 AI 生成を人間やん、 Y 人間やんと思ってっていう、そう謎の嵐みたいなコメントがあってAI みたいなThis is AI みたいな、人間だよみたいな、どう考えても人間だろうってっていうのがあったんで、なんか画質荒いスマホの方がいいなみたいな、今の時代だからこそって思いましたまさか 6S をここで投入するとは思いませんでしたけど、あのマイニューギア、いやニューじゃない、マイオールドギアとして今度紹介させてもらえたらなぁと思いますいいですね、 iPhone6S ってあの丸ポチがあって指紋認証でペッて開くやつだよね、確かあの質感好きだったんで楽しみです、これから使うのが。マイオールドギアお楽しみにってな感じで、まあそんなちょっとした日常をまたこれからも発信していくので、みんなからのレターもお待ちしてます。梅雨が明けたんですかね、暑いのが苦手です。日焼けするのもすごい嫌です。なので夜活動したいです。ですけどまた路上ができるかわからないのがすごく残念です。できることを着々とまたやっていきたいと思います、今日もなんとなくやり過ごしていきましょう。変わらない過去に